はい、中野です。いつもお世話になってます。ありがとうございます。今日はですね、ちょっと簡単なセミナーをですね、お届けしようと思ってですね、この動画を撮っています。で、どんなセミナーなのかっていうと、一回これを作ってしまえばというか、一回ちゃんと書き上げてしまえば、半永久的にほったらかしの状態でも、あなたの印象をどんどん良くしてくれて、脱集客のお手伝いをしてくれるもの、これをですね、作るっていうセミナーをですね、お届けしたいなと思います。で、それが何なのかっていうと、何だと思いますか？一回作ってしまえばあとは放置したままで OK で、半永久的にあなたの印象を良くしてくれて、脱集客のお手伝いをしてくれるもの、一体何でしょうか？これ何かというと、実はですね、今日、メール講座の方でもお伝えしているプロフィールなんですね。このプロフィールっていうものがどれだけちゃんと作られているか、これをちゃんとプロ仕様のプロフィールとしてどれだけちゃんと作られているかによって、あなたの印象っていうのは大きく変わってくるんですね。どういうことなのかっていうのをちょっと説明していこうと思います。例えばあなたのブログに初めて訪れてくれた人がいるとしますよね。で、この人があなたのブログの内容に興味を持って、ちょっと読んでみようかなって言って読んでくださって、なんかいいこと書くなーとか、共感できるなーって思ったら、その人って次にどういうふうに思うと思いますか？次にどういうふうに思うと思うかっていうと、それを読んだ人っていうのはこういうふうに思うんですね。こんな素敵なブログを書く人ってどんな人なんだろう、この人のことをもうちょっとちゃんと知りたいなっていうふうに思うわけですね。じゃあそういうふうに思ったら、その人って次にどんな行動を起こすでしょうか？次にどんな行動を起こすかというと、その書いた人のプロフィール、つまりあなたのプロフィールを確認しに来るんですね。この人って一体どんな人なんだろうなって思ったら、その次に見に来るのはもうほぼ間違いなくプロフィールです。で、もしかしたらあなたは、いや私は別にプロフィールとかあんま見に行かないですねっていうふうに思うかもしれないんですけど、世の中の大半の人はそういう行動を起こします。ブログを見ていいなって思ったら、どんな人が書いてるんだろうなっていうふうに気になって、次に何するかっていうとプロフィールを見に来るんですね。で、このプロフィールを見に来てくれた時に、いかにあなたが、ある専門性のあるプロフェッショナルに見えるかっていうのがすごく大事になってくるんですね。いかにある専門性のあるプロフェッショナルに見えるかっていうのが大事になってきます。なんで専門性があるプロフェッショナルに見えることが大事なのかっていうと、ちょっと言い方は悪いかもしれないんですけど、何でもない人、つまり専門性も特に何もなくて、普通の一般的な人がちょっといいことを言うとどう感じるかっていうと、それを見た人はなんかちょっと意識高い人なのかなっていうふうに感じるんですよね。ところがもうすでに、ある専門的な地位というか、ある専門領域の専門家だということが分かっているとか、まあ一言で言えば偉い人、例えば孫正義さんとか、スティーブ・ジョブズとか、ものすごく、社会的地位がありますよね。こういう人が、社会的地位があることが大事って言ってるんじゃないですからね、これは間違いないでください。で、こういう人がいいことを言うと何になるかっていうと、名言になるんですよ。例えばすごい極端な話しますね。ある日突然お父さんが、ビジネスっていうのはカツ丼なんだよねみたいなことを言うと、何言ってんだこの人ってなるわけですよ。だけど孫正義さんが、ビジネスとは一言で言えばカツ丼であるみたいなことを言うと、なんだろうそれってなるんですよね。つまりある専門性のあるプロフェッショナルだということが分かると、その人の言葉に重みと信用がつくんですよ。あなたの あなたがある専門性があるプロフェッショナルな人なんだということが伝わると、あなたの言葉に信用性と重みが生まれるんですよ。で、そのある専門性があるプロフェッショナルだということを、しっかりと伝えるために大事なのがプロフィールなんですね。で、こういう話をすると、私は別にそんなまだプロフェッショナルとかじゃなくてみたいな話になっちゃうかもしれないんですけど、例えば新人の看護師さんもベテランの看護師さんも患者さんから見たら看護師さんなんですよ。なので、あなたが何かビジネスをしてプロフェッショナルになっていこうと思ったら、もう先にプロフェッショナルに見えることが大事なんですね。あなたが何かのプロフェッショナルになろうと思ったら、もうすでにプロフェッショナルとして振る舞うということが大事です。だから、それをまず一番手始めにできるのがどこかっていうと、プロフィールなんですよ。で、プロフィールって別にそんなに難しいことを書かなければいけないっていうふうに言ってるわけじゃなくて、流れがあります。どんな流れがあるかっていうと、現在、過去、未来っていう流れがあります。現在、過去、未来、どういうことかというと、今こんなお仕事をやってます。で、今こんな仕事をやってる私だけど、昔はこんな感じでした。で、これから、今はこの仕事を通してこれから先の未来こんな風にしていきたいなっていう風に思ってますっていうストーリー、僕だったらばコーチングという仕事をやってます。だけど数年前はもう本当にお金がなくてパートナーのお世話になってる紐みたいな男でした。で、たまたまコーチングと出会って、それによって、自分のやりたいことを違和感なく自然体で活躍することができる人を増やしたいとか、教育にインパクトを与えたいっていうふうに思うようになりました。これすごくなんかストーリーがありますよね。これを例えば、僕は、自分の自然体で活動する人を増やしたいとか、教育にインパクトを与えたいんです、それだけ伝えられても、なんかああそうなんだっていうふうになっちゃうんですけど、今こういうことやってて、過去こんなことがあったんだけど、こんなきっかけがあって今の状態があって、そして未来こういうふうにしていきたいんですっていうストーリーになってると、あ、なんかこの人いいなっていうふうに思ってもらえる、そういうまず一個ストーリー、プロフィールっていうのはストーリーが大事です。で、それからプロフィールの文章的な表現なんですけど、いろんなコツがあるんですが、一個だけお伝えするとしたら、デスマス調にしないっていうのが大事なんですね。文章を丁寧に書こうと思ったらデスマス調にするっていうのが、まあ、基本というか常識なんですけれども、プロフィールに関してだけはこれ違うんです。で、これ見てもらえたら分かると思うんですよ。コーチングの基本っていう本があって、誰が書いてるかっていうと、鈴木義行さんっていう、まあ、コーチングの有名な人なんですけどね、この方が書いてます。で、この本のプロフィール、つまり著者紹介欄があるんですね。ここにあります。なんて書いてあるかちょっと読んでいきます。鈴木義行、コーチ A 取締役社長、チーフエグゼクティブコーチ、国際コーチ連盟マスター認定コーチ、慶應義塾大学文学部卒、株式会社マッキャンエリクソン博報堂にメディアプランナーとして勤務後渡米、ミドルテネシーうんちゃらかんちゃらと続くんですけど、今一個もデスマス調になってないんですよね。じゃあこれ例えばデスマス調にするとどうなっちゃうか、著者紹介欄だと思ってちゃんと聞いてくださいね。鈴木義行、コーチ A 取締役社長、チーフエグゼクティブコーチをしています。国際コーチ連盟マスター認定コーチもしています。私は慶應義塾大学文学部を卒業しました。株式会社マッキャンエリクソン博報堂にメディアプランナーとして勤務した後、アメリカに渡りました。なんかすごく素人っぽくなっちゃうの分かります？もう一回書いてあるまま読みますね。慶應義塾大学文学部卒、株式会社マッキャンエリクソン博報堂にメディアプランナーとして勤務後渡米とかってなってる方が、プロっぽいですよね。プロっぽいで、プロっぽいかどうかなんかどうでもいいんですっていうふうにもしかしたら思うかもしれないんですけど、お客さんはそうは思わないんですよ。どれぐらいそう思わないかっていうと、銀行で働いてる人がスーツを着てるかジャージ着てるかぐらい違うんですよ。銀行員の人がジャージ着てたらちょっと話しかけるの嫌じゃないですか。この人本当大丈夫かなって思っちゃいますよね。なんか寝癖こんななってたりとか、 そういう意味で見た目ってすごく大事で、で文章から、見た目を伝えていくということを考えた時にプロフェッショナル性を伝えようと思ったらプロフィールがすごく大切で、そのプロフィールがデスマス調になっていない、これがとっても大事です。特に女性の方だと、なんかそんななんか偉そうな感じに見られると嫌ですなんていう風に、思われてそれがこうなんか一歩踏み出せないっていう風に思われる方も多いんですけど、別にデスマス調にしなかったからって偉そうに見えるわけではないです、プロフィールっていうのはそういう意味でちゃんと頼りあるプロフェッショナルなんだ、専門性のあるプロフェッショナルなんだっていう風に見えるためにもデスマス調にしないというのがとっても大事になってきます。逆に言うとデスマス調をやめるだけでプロフィールに関してはデスマス調をやめるだけですごくプロフェッショナルに見えるっていう、まあ、ある種魔法のような力があるので、これやらないともったいないんですね。で、一回書き上げてしまえばあなたのブログを見に来た人が、この人どんな人なんだろうなって思うたんびにそのプロフィールを見に来てくれて、そしてそのプロフィールを見てもらえるたんびにその魔法、つまりこの人こういうプロフェッショナルな人なんだなっていうふうにパッと見て伝わってしまうっていう魔法が効いてくるのがプロフィールなので、ぜひですね、デスマス調にしない、あとだいたい長さは700文字ぐらいに収めてあげるといいですねって言って、僕のプロフィール1000文字近くなっちゃってるんですけど700文字ぐらいに収めてあげると、でデスマス調にしないということ、あとは自分の感情面のことを書くっていうよりは事実的なことを書いていく、淡々と、で他人があなたのことを紹介してくれているかのように書く、だから自分で書くっていうよりは他人があなたのことをプロフェッショナルとして紹介してくれているかのように、本の著者紹介欄かのように書くっていうのがプロフィールのコツなんですよ。特にプロフェッショナルに見られるためのプロフィール、でこれしっかりやってあげると、ちょっと繰り返しになりますが、ブログを見に来てくれた人があなたのことをちょっと気になった時に次に見に来てくれるのがプロフィールなので、ここでああこの人こういう専門性のあるプロなんだなっていう印象をもう第一印象でパーンとですね、持ってもらうことができる、あなたと似たようなことをやってる人がいる中であなたのことをああこの人はこういう専門性があるプロなんだなっていうふうにビビッとこう記憶してもらえる、それがプロフィールの力なんですよ。なのでプロフィールはですね、一回しっかり作ってあげれば後々ずっと聞いてきてくれて、あなたが一生懸命お客さん集めようとしなくてもあなたの専門性のあるプロフェッショナルだという姿にお客さんが集まってきてくれるっていう脱集客状態を作っていくためにもとっても大事な、要素になってくるので、ぜひですねプロフィール、書いてみていただけたらなと思います。現在、過去、未来という流れで書いていくと、それからデスマス調にしない、700文字以内ぐらいに収めてあげる、まあ、僕のは長いけど、それから、他人があなたのことを紹介しているかのような、著者紹介欄のような文章で書く、そして感情面というよりも事実面を書いていくっていうのがプロフィールのコツになります。ぜひですねプロフィール完成させてみてください。で、よかったら書いたプロフィール僕に、送ってもらえると嬉しいです。こんな感じになりましたっていう風に書けたものを送ってもらえると、僕も張り合いがあるっていうか、僕の話聞いてもらえてよかったなっていう風に思えるので、ぜひですねプロフィール作って僕に送って、全然遠慮する必要ないですし、こういう風に直した方がいいかもしれないですよっていうのを僕の方からもお伝えすることができると思いますし、もちろんそれでお金もらおうとか思ってないですから、ぜひですね、出来上がったら送ってみていただきたいなと思います。これからもぜひメール講座お付き合いください。今日はですね、僕の動画セミナーお付き合いいただきましてありがとうございました。